今日は罪悪についてお話をしていますが、ここまでだいぶ分かりましたなんか話がだいぶずれてしまったような気がします。
ちょっと難しいよなこれは、ね、
もう一回いきますよ。もう一回、何回でもここ式についてはあの何回も聞いていくとなんとなく分かっていく感じがするんですね。まず先ほどの手を打つと鹿は驚き、魚は寄ると。茶店の女中は返事すると。ね。この打つっていうのは、いろんな気持ちで打っているかもしれない。だけど鹿はこれを聞いて、ですね。漁師が鉄砲を撃ってるんじゃないかと思って逃げていったの。この、いわゆるいつ漁師が狙ってくるかわからないっていう不安な世界、これが鹿の由意識の世界なんです。だから常にこう、なんていうんですかね、撃たれるんじゃないか、撃たれるんじゃないか、撃たれるんじゃないか、撃たれるんじゃないかっていうのがあるわけです。こう悪いことをするとね、ああなんかその言われるんじゃないか、バレるんじゃないか、バレるんじゃないか、バレるんじゃないか、バレるんじゃないかっていうね、有意識が出来上がるんです。僕もね、こう、うん、なんていうんですかね、こう責められるんじゃないかっていう不安な時はですよ、こう上田君って言っただけ、はい。
早いね。
何点ですかね。
ビ
クビクっと。上田さん、はい。はい、何ですか。とかバレたかなとか言う。
バレた
かな。こうな、後ろめたい時ってそうじゃないですか。こう後ろめたい時っていうのはさ、その後ろめたいことがバレたんじゃないかって思って、なんとなく不安なんです。なんとなく後ろめたいわけです。そうそう、不安だから、こう、敏感になる。ね、自分の名前を呼ばれただけで、またこう、言われるんじゃないかと思って、上田さんとかね、こう、はい、何ですかとかね、こう、すると。妙に優しくなる。なんかこう、人のことについて、こう、なんていうんですかね、いい人になるとか。こう、自分の中に罪悪感があると、それを消そうとして、こう、なんていうんですかね、いい人になったり妙にこう反応したりする、それがこの人の由意識の世界なんです。つまり鹿はビクビクしているのがなんていうんですかね、由意識の世界、ね、だから何があっても自分が何か言われるんじゃないかと思って不安なんです。別に私は鹿を驚かそうと思って手を叩いたわけではない。だけどその音を聞いて鹿はいわゆる殺されるかもしれないと思って逃げていくんです。
同じ鹿でも奈良の鹿は千里もらえると思って
、そう、
うん、幸せだよね。
その見えている世界が違うから。だからそれぞれがそれぞれの世界で生きてるっていうのが由意識なんです。同じものを見ても同じもののようには見えないわけですよ。同じ言葉を聞いても同じようには受け取らないんです。例えば自分に後ろめたいものがある人はですね、人の言葉自体が私を責めているんじゃないか、責めているんじゃないかっていうふうに聞こえるんです。何かを隠している人はですよ、バレるんじゃないか、バレるんじゃないかと思ってこう逃げていくんです。 人から逃げていってしまうんです。
やっぱりすぐかと思ったりするっていうのはやっぱり何か隠しているものがあると、
そう、ごまかしたいっていうことをですね、隠しているものが明らかになってほしくないから怒ってこうごまかそうとする。これは由意識の世界なんですよ、その人の、ね、 由意識っていう。
そこへ目向けるの。
はい。だからその不安な人はもう何を見ても不安なんです。責められるんじゃないかと思って不安なのか、バレるんじゃないかと思って不安なのか、縛られるんじゃないかと思って不安なのか、否定されるんじゃないかと思って不安なのか、とにかく不安なんです、ね、これは有意識の世界。そしてその不安な中身は自分の心の中にあるということなんです。ところがマナ式っていうのはその心の中に問題があるのに、自分に問題があるのに、それがあたかも人に問題があるかのように思ってしまう。だから、この人に近づくとバレてしまうんじゃないかと思ったらその人から離れたりする。でもその人から離れたからといって自分の心の中の問題が何か解決されるわけじゃないわけです、はい、やっぱりまたいつかバレるんじゃないかっていうのが残ってるんです。
そうそれから逃げてきた人生みたいなもんだよね。
はい、
火の中に飛び込むということは逃げないで向き合いなさい。
そう、火の中に飛び込むっていうことは逃げていたものと向き合うってことなんです。その逃げてきたものっていうのはもう一人の自分なんです、ね、私たちは白い自分と黒い自分がいるわけですね。そして人に黒い自分が見えるんですね、黒い自分を見る、ね、もう一人の自分です。なんで、黒い自分が出来上がるかというとマナ式によってたった一つの世界を二つに分けるからです。このガタピシの心があるから世界が二つに分かれるんです。つまりこの世界っていうのは有意識の世界で一つなんですよ。一つの世界、全部自分なんです。だけど私たちはこのマナ式によって自分と他人に分けているんですね。つまりこの世界を自分と他に分けてるんです。だから自分っていうねと他に分けるんですよ。
本当は一つなのに
自分がですね、本当は一つなのにそれを二つに分ける。そして別物として理解するんです。そして自分の方にいいものを集めてしまう。そして人の方に悪いものを集めるんです。
善と悪に分け
ちゃう。そうそうそうそう。だから自分はできる、ね、自分はやればできるんだっていうふうになるわけです。じゃあやってできなかったらどうなるのか。やってできなかったのはお父さんがあんなふうに言ったからだってこうなるわけです。あの人がこういうふうにやったからだと、あいつが悪いんだ、こいつが悪いんだ、本当の私はそうじゃないんだってなるわけ。だからもうあの人がお父さんがもう何も言わなければ今度はうまくいくってなる。でも結局 うまくいかないわけですね。うまくいかないと自分は白い方でいたいので、できなかった言い訳をいっぱい心の中 で起こして、いやこう、まあ、異常気象で天候が悪かったから、政治がね、ちょっとこう選挙が起きてこうなったからだとかね、 TPP に参加したからだとかねそういうような感じでいろんなことを言い訳にして自分を白に置いておこうっていう心があるんです私たちは。そして黒に全部こう自分の醜い部分、汚い部分、悪の部分を押し付けるわけです。で世界を二つに分けてるんです。そうすると 世界を通してなんていうんですかね、黒い自分がこう襲ってくるんですよ。ちょうどリングって知ってます？映画の。そう、貞子のようにこうなんていうんですかね、井戸からこう出てきてね、こうやってこうやってやってくるわけですよ。
嫌な感じ。
いや、そう、それを見て怖いなっていうふうに感じるのは由緒白髪なんです。つまりその貞子の中に自分の黒い部分を見て、それがね、ね、来る、きっと来るって感じでこう迫ってくるのが怖い。
恐怖っていうものは、恐怖心っていうのはみんなそういうこと。
そう、恐怖心っていうのは自分の中でこれは自分じゃないっていうものを全部他に押し付けてきた。それが結局一つになろう、まあそのね、ただと思っていたものが、いや、これはあなたなんだよっていうことで迫ってくる。これが恐怖なんだ。そう、五章の一大事とかっていうのは一体何かって言ったらね、そんな難しいことじゃない。黒い自分が襲ってくるだけです。
恐怖となって襲って
くる。恐怖するのは白い方ですね。
ああ、そう。恐怖だなって感じてる方は白い方。
そう。だって有意識、有意識っていうのはもともと一つなんです。もともと一つのものをマナ式が二つに分けてるだけなんです。はい、だから相手に対してやったことは全部自分に跳ね返ってくる。相手を責めたら責められているように感じるし、相手をバカにしたらバカにされているように感じるですね。相手を見下したら見下されているように感じ、相手に怒りをぶつけたら怒りをぶつけられているように感じる。騙したら騙されるように思うし、疑ったら疑われているように思う。結局相手は自分なんです。これが真実なんですね。真実、仏教を聞いているとか聞いていないとか関係なく、みんな有意識の中で生きてるんですよ。仏教は知ってるかどうかなんです。仏教を聞かなくていいっていう人がこの世にいるわけじゃないんです。仏法を知らなくていいっていう人がこの世にいるわけじゃないんです。仏法は真実なんです。真実っていうのは仏教を知ってるとか知らないとかっていうこととは関係ないってことなんです。知らなかったら知らなかったで、このもう一人の自分を他人だと思って攻撃してしまうんです。しかも心の中では有意識なので、結局このもう一人の自分ね、相手を通してあなたにもこういうところがあるんだよっていうことをただ訴えてきてるだけなんですよ。それをそんなの俺じゃないと思って否定する心が殺生業なんです。はい。殺生業って何ですかっていうと、殺生業っていうのは本当は相手は自分なんですけど、自分とは思わずにですね、否定することなんです。何を否定するかっていうと、相手の姿を通して見える黒い自分を否定する心なんです。ところが否定すると、否定したものがまた相手に移るので、相手が自分のことを否定してくるように感じて、またさらに否定してしまう。だから殺生業によって生み出される、ね、世界が統括地獄。統括地獄っていうのは、 鉄の爪が生えてですね、相手が憎くて憎くてしょうがなくなる。なぜか黒い自分が見えるからですね。そして自分に対してこう、まあ爪を立てて傷つける、ね、自分がやったことは相手に移るので、相手も鉄の爪で自分を引っかいてくるように感じる。だからもう相手が死ぬまで責め続けてしまう心、これが殺生。でもその相手は自分なので、この自分を本気で亡き者にしようとやってきているように映るわけ。鏡なんです。鏡と分からずにひたすら傷つけ続ける世界が、これが殺生号の生み出す統括地獄。これが地獄ですね。地獄。自分の業によって苦しむ。誰かが苦しめてるわけじゃないでしょ、うん、この殺生業っていうのは、もう一人の自分が自分だと思えないから攻撃してしまう。ですね。もう一人の自分っていうのは、いわゆるその人を通して自分の嫌な部分が見えるんです。自分の見たくない部分が見える。醜い自分が見える。汚い自分が見える。恐ろしい自分が見える。それを、ああ、これも私の姿かな。こう思って受け止めることができずに、ね、そんなのは自分じゃないと否定する心が、殺生法。だから自分が今までですね、善人になろう、いい人でいよう、いい人間でいたいと思って頑張れば頑張るほど、もう一人の自分がいるんですよ。
そんなにいっぱいいるのね。誰がいるの、そんなに。
もう一人の正反対の自分がいるんです。わがままでいたい、人を傷つけてもいい、うん、そう、人を騙しても平気っていう、もう一人の自分がいるんです。
そんなにいるの？
そんなにじゃないですよ、正反対、もう一人ですから。
すごい。善人に努力すれば悪人は、ひどい悪人
もしかしてこないのか。
はい、
全然精進の精進の逆の人間がいるんです。
はい、だからそういう自分を否定したい、これが殺生。
しかしまだ置いてないね、先生。
はい、どうしたんですか
今日。前山だ
いいですかね。だから殺生号っていうのは、もう一人の自分を受け止めることができずに否定してしまう心なんです。結局相手の姿を通して見えているものは自分の姿なんです。それを私たちは認めたくない、認めたくないから、なんていうんですかね、切り捨てる。なんで認めたくないか、それはもう一人の自分は価値がないからです。
自分はいい人間だからな、
うん、価値がない、価値がない、自分を認められない、うん、なぜか、それは例えばティッシュだったらですよ、鼻を噛む、鼻を噛んだら捨てる、なんで捨てます？
汚い、
価値がない。そう、汚いし価値がないから。価値がなくなったものは汚いものであり、悪いものであり、臭いものであり、 そして捨てられるものだから。だから私たちは見捨てられることに対するものすごい不安があるんです。見捨てられるってことは死ぬってことですね。死ぬことに対してものすごい恐れがあるんですよ。死にたくない。だから死を認められない。だから生きている間は、その価値がある間は自分は死なないって思ってる。天寿っていう発想がありますよね。天から与えられた寿命です。それはみんな天命がありですね。天から与えられた使命があって、その使命を果たすまでは死なないって思ってるんです。
でもわかんないよね。ああやって事故ある。
だからああいう事故があるとびっくりするんです。必ず出てくる。何か悪いことが、ね、あの人は何か悪いことをしたからこうなったんですかとかね。何も悪いことをしていないのになんであんな子供たちが死なないといけなかったんですかっていう話が出てくる。言い換えると悪いことさえしなければ死なないっていうのがあるんです。
だからいい人でいいよ。
そう、死にたくないから。でも仏教はもう一つね、諸行無常の教えなんです。悪いことをしていなくたって死ぬんです。この間トンネルの崩落事故があった、はい、あそこで亡くなった人はですよ、いや特別悪いことをしたから死んだのか、ちょっと前に行った人は死ななかった、ちょっと後に行った人も死ななかった、なぜあの時間あの場所に行かなくちゃいけなかったのか、ね、親鸞会では あの時あの場所に行かなければならない悪い種をまいたからだと、こういうふうに言われた。でも違うんです。仏教は諸行無常の教えなんです。諸行無常っていうのは、私たちがいいことをしているからとか悪いことをしているからっていうことと死ぬこととは関係ないってことなんです。いいことをしている人も死ぬ、悪いことをしている人も死ぬ。価値がなくなったから死ぬんじゃない。価値があっても死んでいく人がいる。森光子さんいい人だったね。中村勘三郎さんいい人だった。なんで死ななくちゃいけないのか、なんか特別悪号があったのか。いやそうじゃない。いい人も死んでいくんです。神は大小世尊により、死も悪逆大場に至るまで、逃れがたきは無常なり。ここなんですよ。仏教っていうのは無常を認めていく教えなんです。無常を認めていくっていうことは、自分の中の悪を認めていくのと一緒なんですよ。なんで自分の中の悪を認められないのか、価値のない自分を認められないのか。それは価値のない自分を認めたら死ぬかもしれないから、見捨てられるかもしれないからね。ある人が自分のね持っていたね、テレビを捨てられた。そしたら激怒した。なんで激怒するのかね。ある人がね、自分がね読んでくださいって言って渡した本をね捨てられた。もう仏法なんて聞かないということでご縁が外れた、なくなった。どうしてか、どうしてこのものを捨てられただけでそんなに腹が立つのか。それは我がついてるからです。このものが捨てられるっていうことは、私も捨てられるかもしれないって思うか。このものが価値がないって言われるってことは、私も価値がないって言われているような気がするか。だから死にたくないから否定するんです。 捨てた人、あなたはこのテレビを捨てたけど私も捨てるんですかっていう感じなんです、ね、このテレビと同じように私も価値がない人間なんですかって感じるんです、無意識のうちに。いやそうじゃないよと、ね、このテレビは価値がなかったけどあなたは別に価値がないとは言えないんですよと、こう教えてあげなくちゃいけない。この本は読んだから価値がなくなったから捨てたけど別にこれはあなたじゃないですよね。でも我がつくっていうのはいいですかね。私たちはこのまなしきで世界を見てますので、この辺がね頭と違うんですよ。ガタピシなんです。世界を我のついているものと我のついていないものに分けてるだけなんです。そして我のついているものは全部自分として判断してるんですよ。ティッシュ一枚に至るまでです。いいですかね。これが有意識なんですよ。私たちは有意識の世界に生きている。だから、テレビは自分じゃないって当たり前でしょ。でもテレビに我がつくと自分なんです。だからテレビを捨てるってことは自分を捨てるのと一緒なんです。本にね、人に渡した本でさえ我がついてる。我がついてるってことは自分ってことなんです。本を捨てるってことは自分を捨ててるのと一緒なんです。これが有意識の中で生きてるってことなんです。頭で考えたらわかるでしょ？これテレビは自分じゃないでしょ？ね、本が自分じゃないじゃないですか。自分ってこっちでしょ、う
ん、頭で分かってても心がそうなっちゃうってことは無意識の働き。
そうそうそうそうそう、うん、結局頭ではこの現実世界を生きてるけど、うん、心は有意識の世界を生きてるんです、うん、有意識って全部一つで我と他に分けてるだけなので、うん、だから我のついてるものは全部自分なんです。この肉体とこの本は有意識の世界では変わりないんです。これが有意識なんです。
有意識の世界では変わりない。
変わりないというのは同じ我として自分として認識している。だって我と他しかない世界だから。頭では自分じゃないと分かってますよ。でも生きている世界は有意識で、有意識では我と他に分けてるんです。
私のって聞いたら分から
んね。はい、例えば我のついている本を軽く扱ったらどう自分を感じます？そう、自分は軽く扱われたように感じる。例えばもう見ることもない中古のテレビに我がついたら自分はどうなってきます？
価値のないものに
自分が何もしないんだ。いいじゃん、
いらない
ん
じゃん。いらないってさ、いらないって我がついてんだから
捨てられないって。
それを捨てるってことは自分は見捨てられるってこと。
正しくて、うん、
そう、
自分を否定することになる。
置いといたら誰も見てくれないので俺は誰からも必要とされない人間だってなってくる。じゃあもうお酒でも飲むかってなるわけです
。そんなの
なんか聞いたことあるな。
酒飲むは一番でもない。
だから我がついてるものって恐ろしいんですよ。他に対してやるのも自分にやってるのと一緒だけど、我につ我がついているものに対して自分はどう扱っているかっていうのはすごく大事なんです。例えば自分が買ってきた本、我がついているならば大事に使ってもらえるように渡さないといけないし、ね、105円の本に我をつけること自体間違いなんです。捨てられるもん、105円しかない、ね、相手は105円の価値としてしか見ない。 だけど、蛾がついてるんです。蛾がついてるところで105円として扱われたら嫌なんです。だから私たちは訓練をしないといけない。どういう訓練か。何に蛾をつけて、何に蛾をつけないか。ね。それが伏せと供養なんです。伏せっていうのは蛾を取るための訓練。供養っていうのは蛾をつける訓練なんです。私たちは存在価値というものに縛られていて、自分の存在価値がなくなると、見捨てられるような不安が起きてくる。もちろん、仏教は諸行無常だから、無常を受け入れていけばいいんだけど、こんなね、簡単には受け入れられないんですよ。時間がかかる。だから、私たちはどうしても価値のある人間にならなくちゃいけないんです。価値がある人間というのは世界を2つに分けて、我と他に分けて、我に価値がないとダメなんです。逆に言うと、価値のあるものに我をつけないといけない。105円のものに我をつけたらどうなるんですか？105円としてしか扱われないので、自分の価値がどんどん下がる。だから、軽く扱われてもいいって言うなら、馬鹿にされてもいいって言うなら、そういうものに我をつけたらいい。
そんなこと思ってないのね。
はい。この辺の有意識が分かってないと、物として見ちゃうんです、これ。物として見てしまうんですよ。ね。だから、105円のものだって思って、簡単に買っちゃって、簡単に人にあげる。でもそこに蛾がついていて、軽く扱われたら、自分の価値はどんどん下がります。例えば、いわゆる悪女みたいな女性がいてですよ。その女性の、ね、好意を持ってもらおうと思って、高いものを買ってプレゼントしました。悪女だからこのもらったものを軽く扱う。そうしたらもう自分の価値がどんどん下げられる。それによって。ああ私はこの女性からこんな風に扱われて当然なんだ。俺の価値なんてそんなもんだ。こうなったらね、1万円だって10万円だって100円のように感じる。いえ、だから自分がそう感じてあげちゃうんです。人からたくさんのお金をね、巻き上げたいと思ったら、その人からもらったものをね、軽く扱うんです。捨てるんじゃなくて軽く扱う。そうすると相手の価値は下がる。1万円の価値も100円のように感じる。だから私たちが100円を使うように1万円が使えるようになるんです。すごいでしょ。100円を使うように10万円が使えるようになるんです。100円を使うように100万円が使えるようになるんです。価値を下げれば相手の。こうやって宗教団体っていうのはお金を巻き上げるんですよ。献金だ、仏法のためだって言ってお金を巻き上げてジャブジャブ使うんです。
苦労してしてるのに。
そうすると使われた側の人は自分がそうされて当然だって思うから、どんどん自分の価値が下がっていくんです。そうすると自分の持ってるお金を全部つぎ込んでもいいっていう錯覚が生まれるんです。そう。だから価値を下げれば大金を巻き上げられるんです。
何で出したの本当
に。それだって見捨てられたくないからです。見せられないためならいくらでも出しますよ。
ないお金を掘って100万円も出す
んでしょ。だって100万円が100円のように感じたら出せるでしょ。自分は100円を出すようにポンと100万円が出せたらいい。
100万円が100円とは思えないよね。
いや、そうなっていくんです。価値を下げられたら。
ああ、下げられたね。それでもまだ出すもんね、やっぱり。
そうそうそうそう。もう 有金全部出します。こういうのが狂ってる人の姿。狂ってるっていうのはそのね、誰かに価値を下げられてる状態。すごいね。その下げられている相手が自分の出した思いとか自分の出したお金を軽く扱ってる。軽く扱うと我がついてますから、軽く扱われた分だけ私はそうされて当然だってなる。1万円出したものを軽く扱われたんです。ああ、1万円出してもこうされても当然だって思う。10万円出しても軽く扱われたんですよ。10万円出しても当然だってなるんです。そして、こう、相手はですよ、高飛車になって、私と付き合いたいならね、もっとお金を持ってくださいって感じになるわけです。ね。そしたら見捨てられたくないので、いくらでもお金をつぎ込んで。持ってるだけ。これは有意識がわからないから。つまり自分の価値は自分で守らなくちゃいけない。例えば自分が一生懸命働いてですよ、財産を築いた。そこには我がついてるんです。それをたとえ息子に譲ったからといって軽く扱われると。自分の価値がどんどんどんどん下がる。
これ大変だ。
苦しいですよ、それはすごく。たとえ権利は子供に移ったかもしれないけど、我がついてるんです。我がついてるものを軽く扱われたら、自分はそんな人間だったってことになっちゃうんです。もちろん仏教は諸行無常だからね、それを乗り、もう超えた価値観を持ってますけど、私たちの価値観は、価値があるか価値がないかっていう、世界を二つに分ける価値観ですから。自分が大事にしてきたもの、自分が命をかけてきたものは、命をかけて守らなくちゃいけません。軽く扱われたらダメ。自分の人生がそうだったってことになっちゃうもん。こんな風に軽く扱われるための人生だったってことになっちゃうんです。これが、なんていうんですかね、この存在価値の問題なんですよ。我がついているものは大事にしないといけません。全知識は皆さんから我のついたものをこういただくわけです。こういうね、我のついたものをいただく。ね。これは皆さんの我がついているから、ね。これを大事にしたら皆さんの価値が上がるんです。皆さんの価値が上がったら、無常も受け取れやすくなって、仏法も受け取りやすくなっていくんです。
すごいね。
なぜなら存在価値とは、祝善なんだから。
厚くしてい
く。そう。そうです。だから我がついているものを粗末に扱うことは、それはその人を粗末に扱ってるのと一緒なんです。僕もまさかね、本一冊我がついてるとは思わなかった。これはね、やっぱりね、伏せができていないからなんです。伏せっていうのは我を取る訓練なんです。我がついているものでもですよ。例えばお金に我がついていたら、このお金がなくても私は生きていけると思って、我を他にして出すんです。だからそのお金がね、無駄に使われても、ただから関係ないわけ。出したお金が無駄に使われてね、腹が立つのは我がついているから。そして出しすぎているから。もっと少ない額にして、我を取っていかなくちゃいけない。
無理してるのに苦しくなるよね。
はい。
無理しないでね。
そう。ね。105編の本だったらね、もう我を取ってほしいですよね。いつまでもその本に対してこう執着するんじゃなくて。ね。 だからそれを取っていく訓練が大事なんです。なぜならもう私たちは生まれながらにしてね、自分が触れたものは全部我がつくようにできてるんですよ。生まれた時は自分が触ったホワイトボードも我がついちゃう。そう、自分が触ったペットボトルも我がついちゃう。これをポイって捨てられたら自分が捨てられたように感じてしまう。
でもいらんもの捨てたってい
いじゃん。いや、いらんものとは思ってないです。我がついてるんだから、我がついてるものは全部自分なんだもん。それを意識して、これは自分じゃない、これは自分じゃないって言って捨てていくんです。だから我がついているものをですね、自分じゃない、自分じゃない、自分じゃないって捨てていく、これが伏せなんです。そうしないと何でもかんでも我がつくんです。そして我がついたものを軽く扱われると自分の価値が下がってしまう。自分の価値が下がるとどうしても自分に自信がなくなるので、表面を取り繕って何でですかね、よく見せようとしてしまうんです。結局ね、その我がついているものをが粗末に扱われてるんです。これが一番の問題なんです。そしてそういう人は自分の我のついているものを粗末に扱う人のところに近づいていくんです。
そんなもんか。
そしてこう自分の大事なものをどんどん渡して粗末に扱ってもらうようにしてしまうんです。そう、なんとかしたいって思ったら、このね、とにかく整理なんです。相手を何とかしてあげたいって思ったら捨てることなんです。何を捨てるかって言ったら、軽く扱っているもの、その人の我がついているもので、その軽く扱われているもの、これを捨てるってことなんです。そうしないと自分のことを見捨てられないために、自分の持っている宝をジャブジャブジャブジャブ突き込むから、いくらでも使っちゃう。自分に自信がないもん。そう。だから捨てるってことが大事。ね。だから整理も伏せの中に入るんです。整理っていうのは、我のついているものを取るってこと。取ったら、これ自分じゃないから、何されてもいいんです。
我がついているから苦しんであってね。
そう。だから伏せっていうのはとても大事なんです、ね、仏教ではまず伏せを勧められる。なぜかって言ったら、伏せっていうのはこの何で存在価値に関係してるから。存在価値が高くならないと仏法が聞けない。結局仏法を聞かない人は存在価値が低いんです。
低いんだ。
はい。そして自分の結局我がついてるものを自分も軽く扱ってるし、人にも軽く使わせてるんです。だから自分を軽く扱われてしまうんですよ、周りから。一方ですね、この供養っていうのは、供養っていうのは自分の存在価値を上げるためにですね、自分の我のついているものを大事に使ってくれる人にあげるんです。なぜなら大事に使ってくれたら自分の存在価値が上がるから。
選ばなきゃダメなんだね。
そう、
そうなると、
そうなんです。自分が命をかけてね、築き上げてきた財産をですよ、うん、やっぱり自分がね、それを大事に使ってくれる人にあげなくちゃいけない、うん、そうしないと自分の人生を否定してるようなもんです。はい。大事に使えないなら、うん、渡さない方がいいんです。たとえそれが子供であっても。そして反省していただきたいんです。自分の子供をやっぱ粗末にしたことも、はい、そう。だから整理っていうのはものすごく大事なんです。存在価値ですね。 存在価値に関わってくるから。私たちは結局見捨てられたくない、そしておかしな迷信があるんですよ。どういう迷信かっていうと、価値があるものは見捨てられないけど、価値がないものは見捨てられるっていうのがあるんです、ね、真実は諸行無常で、価値があるとかないとか関係なく死がやってくる。でもそれを認めたら怖い。いつ死ぬかわからないから。皆さん死ぬとか思ってないでしょ？全く死ぬとは思ってないと思います。なんでか。自分には価値があると思ってるからです。存在価値という概念にしがみついてるからなんです。
価値、自分で、自分の価値観がなくなったら、間もなく死んでしまう。
いえ、違うです。癌を宣告されたような心境になる。いつ死ぬかわからないっていう心境になる。
ああ、そうかそうか。死にたくねえんだから、そんな簡単にあれはできないわけだね。
そう、うん。そう、死にたくないから、だからそんな簡単に価値のない自分を認めたくない。
認めたくねえ。
だから価値のある自分でいたい。で、価値のある自分でいたいがために、価値のない自分を否定してしまうんです。これは存在価値が低いから。存在価値が高ければ、自分の価値のない部分を認めても、ね、足し引き、プラスになるから認められる。だけど、自分に価値が低いとですよ。もう認められない。だから価値を上げていかなくちゃいけないんです。まあ、ちょっと長くなりましたから、少し休憩をします。